先のことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、私は新しいことを私は行う。今、もうそれが芽生えている。それをあなた方は知らないのか？確かに、荒野に道を、荒れ地に川を私は設ける。野の獣が私を崇める。ジャッカルや、ダチョウさえも、荒野に水を、荒れ地に川を私が与え、私の民、選んだ者に飲ませるからだ。この民は、私のために作った。彼らは私の栄誉を述べ伝えよう。イザヤ43-18-21。主役、多くの人々は、私の目には、あなたは高価で尊い。私は、あなたを愛している、という主の語りかけに慰めを見出しています。しかし、それは不思議にも、自分たちの神に背いて、神の怒りを買い、自業自得で国を失った失敗者に対する語りかけでした。そして、イエスはこのイザヤの予言を成就する救い主として現れてくださったのです。ここで興味深いのは、神の圧倒的な救いの御業のゆえに、ジャッカルやダチョウという、呪われた動物の代名詞でさえも、イスラエルの神を崇めるようになるということです。私たちは伝道ということを、プレッシャーとして理解する必要はありません。イザヤによると、忌み嫌われた野の獣でさえ、神を崇めたくなるほどなのですから、まして、神の形に創造された人間は、イエスの救いの御業を味わうと、それを語らずにはいられなくなるという意味なのです。そして今、この予言は、イエスを救い主として告白するすべての人々に成就しています。私たち一人一人が、ユニークな神の救いの御業を体験しています。ブレッセド、アシュアランス、This is my story, This is my song という賛美がありますが、あなたは自分になされた神の御業を語り、歌っているでしょうか。これは少し手ほどきを受けたら、すぐにできることでもあります。なお、使徒ペテロは、あなた方は王である祭司です、第1ペテロ2-9、と述べています。プロテスタント教会が宗教改革の伝統として大切にしている原則の一つに、万人祭司という教えがあります。一人一人の信仰者は祭司を通してではなく、直接に神に結びついているというのです。しかも、私たち自由教会では何よりも、一人一人の良心の自由が強調されます。私たちの教会は自立したキリスト者の集まりです。確かに牧師の存在と影響力は強いことによって、教会のまとまりが保たれるという面もありますが、牧師の権威は、あくまでも御言葉の解釈に関するものです。一人一人が神の御言葉を味わい、神の御言葉を読むことが期待されています。また、本来、イスラエルにおいては政治的な指導者である王と、宗教的な権威者である大祭司とは、役割の分担がありましたが、イエス・キリストこそは、王であると共に大祭司として現れた救い主です。私たちは信仰においてこのイエスと一体とされています。私たち一人一人が小さなキリストとされており、神に直接に訴えることができます。あなたは具体的な家族や友人、仕事の仲間のために祭司としての役割を果たしているでしょうか。取りなしの祈りこそ、最大の祭司の務めです。ルターは、キリスト者の自由の冒頭において興味深いテーゼ、命題を示しています。キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも従属していない。キリスト者はすべてのものに奉仕するしもべであって、誰にも従属している。この前半は、私たちが王である祭司であるということによって明らかです。それと同時に、後半の宣言はそれに続くペテロの手紙の2章13-16節を意識して記したものです。人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさい。というのは、善を行って、愚かな人々の無知の口を封じることは、神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を、悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。キリストの歩みが、罵られても、罵り返さず、苦しめられても、脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。2-23と描かれるのは、主が真の自由人として行動していた印です。 私たちが人からバカと言われると、バカと言い返したくなるのは、バカという言葉が自分の心に刺さってしまうからです。その際、私たちはそのような品のない言葉に左右される奴隷のような状態になっています。それは、自分を神に選ばれた者、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民として見ることができていない証拠かもしれません。私たちは、神に恋慕われ、選ばれた種族、です。私たちは、王である祭司、として、万物の創造主との祈りのホットラインを持っており、この世のすべての人のために取りなしの祈りを捧げる特権を与えられています。また、聖なる国民、とは、私たちがこのままで神の聖なる領域に招き入れられた、聖徒、とされているからです。私たちはキリストの十字架の血潮によって罪が許された聖なるものと見られています。それは、ペテロが1章18、19節で、ご承知のように、あなた方が不祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの、尊い血によったのです、と記している通りです。また、私たちは同時に、神の所有とされた民、つまり、神の宝物、とされています。私たちは神ご自身の、目の瞳、のようにかけがえのない存在と見られています。私たちはキリストと結びつけられたことによって、キリストが所有しているすべてのものを受け継ぐようになっているということを忘れてはなりません。私たちはそれぞれ、神の国、の民とされています。そしてこの教会は、神の国の大使館、です。あなたがどこかの国の文化に関心があるとしたら、その国の大使館を訪ねるのが一番です。ですから私たちもこの教会に外部の人々を招き、神の国の音楽、神の国の料理、神の国のライフスタイル、神の国の子育てを紹介する必要があります。そして何よりも、より多くの人々に神の国の教えである聖書の物語を紹介する必要があります。しかも、あなた方は、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民、と、複数形で描かれているように、私たちは共同体として神の救いの御業の素晴らしさを証しするのです。一人一人は弱く、また貧しくても、互いの賜物を生かし合うことができるなら、私たちは途方もない大きなことができます。より大きな種のビジョンを求めて祈りましょう。神の愛は、信仰者の共同体という交わりの中に表されるということを忘れてはなりません。初代教会の成長の鍵は、何よりも彼らが互いを尊敬し合い、愛し合っていたことにありました。周りの人々はその愛の交わりに引き寄せられるようにして信仰に導かれたのです。使徒5の12から14。愛の交わりこそ、何よりの伝道の媒体になることを忘れてはなりません。私たちはそれを目に見える小さな交わりを通して体験し、証しするのです。数千人の人々が一度に礼拝に集まるような教会が世界には数多くありますが、その基本は常に、小さな家族的な交わりが重なったものです。あなたは、この教会の中で、互いの様子を分かち合い、祈り合う関係を持っているでしょうか。それを求めて祈りましょう。